メッセージは、神に敬称と感謝を捧げない人の行き着く先と題しまして、新約聖書、ローマ人への手紙、1章16節から21節です。まず、はじめに、20節のみをお読みいたします。神の目に見えない本性、すなわち、神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。アーメン。今日の御言葉から、神を崇めず、神に感謝をしないことによって、暗闇の状態が化石化されるのではなく、いつも御言葉を口から離さず、感謝を持って主に栄光を捧げるものでありますように。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエス様の御名を褒めたたえます。イエス様は私たちを暗闇の圧政から救い出して光の中に導き入れ、我らをもはや闇のものではなく光の子としてくださり、死から呪いから解放してくださいました。この主を褒めたたえたいと思います。それでは一言はじめにお祈りします。私たちを救ってくださいたもう御子なるイエス様、あなたを褒めたたえます。父なる神様、どうぞあなたの栄光が褒めたたえられますように、天においてあなたの御心が 100% 成就するがごとくに、今この我らという地上の上にあなたの御心、あなたのご支配、それがなりますように、今我らはあなたの御手にお委ねいたします。どうぞあなたが統治してくださり、我らを整えて、そして今清き御言葉をいただくにふさわしくしてくださいますように、語るしもべらの口を整え、また預かる人々の耳を清めてください。御霊が諸教会に語りなさいと告げられるこの御声によく聞き従う私としてありますように、これからのすべてをあなたのその支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。アーメン。
御言葉の箇所としては先週と、ほぼ一緒なんですけども、ただ御言葉の中にはですね、非常に深い奥義が隠されています。とても一回のメッセージで語りきれないということも、ね、まああります。今日はこの、ね、ロマ書の一章のところから、先週とはまた違った、奥義、それを見ていきたいと思います。でパウロがこのローマの、手紙を書きました。ローマにいる、ね、まだパウロが見ていない生徒たちに対しての手紙ですけども、でこの、ね、ですからローマというところにいる、遠隔地にいる兄弟姉妹たちがクリスチャンとして正しく歩むように、そして、まだ見ぬあなた方が本当に清く悪魔サタンに勝利するもの、罪の問題に打ち勝つものであってほしいという、その願いがこのローマ書に込められております。ですからパウロは真っ先にですね、このクリスチャンが持つべき信仰の重要な定義づけを、ね、しました。この一章のところで、ね、先週見ましたけれども、この17節のところに、ね、先週、ギリシャ語の言語からよく見ていきました、ね、すなわち信仰、ね、ギリシャ語ではピスティスと言いますけれども、この信仰とは、ね、これは私たちが所有することによって開始され、そして信仰の目的地を目指して、要するに天国を目指してこの地上を一歩一歩ずっと歩み続けるということ、皆さん歩み続ける、ね、これが大事です。
この信仰を、ね、持つということ本当に重要なんですけど、これ理解が、ね、足りてないから、今まで、ね、信仰ってどうやって持つのって、あイエス様信じます信じますって一点張りでそれで信仰なのかということだったんですけど、信仰というものをどうやって持つかって、私たちの手足に下ろして持つのが信仰なんです。 あなたの信仰があるとするならば、あなたの手足の技を通して信仰として表さなければならないこと、それをね、実現するんですね。嘘つくなという神の御言葉に対して、私たちが信仰を混ぜるということであるならば、嘘をつかない、信仰を持って生きる人は嘘をつかないわけなんですね。そしてね、主ご自身がするなとかしなさいということを直接的に自分が聞いて、聞いた言葉を自分の手足に下ろしてね、行くなって言ったら行かない、この手足がね、するなって言ったらこの手がしない、ある人と会うなって言ったら会わない、これが信仰を私たちがこの所有している、所有し続ける、所有しようと思ったんだけど、でも主が嘘つくなって言った時に、あ、今回だけはしょうがないって嘘をついたとするならば、皆さんは信仰を聞いただけで所有はしていないんですよ。信仰はどうやって自分が持っているか持っていないか分かるかって言ったら、聞いた言葉を自分の手足の技として下ろしているか下ろしてないか、それによって自分の信仰の実態が分かります。
で、この、ね、信仰を所有し続けながら生きていく、ね、これが信仰生活であり、ね、この17節に、ね、義ということが、ね、出てきますね。義の、神の義が掲示され、ね、その義は信仰に始まり信仰に済ませる。義人は信仰によって生きる。ですから、この基準に信仰をまず所有して、ね、それを持ちながら、握りしめながら歩み続ける。これが正しい信仰生活です。信仰生活というと、ね、ちょっと勘違いする人が何か重たい荷物を、ね、抱え持って、でそれで、ね、もうちょっと冷蔵庫とか運ぶかのように、もうずっとちょっと50歩くらい行けるけども、もう50歩目にはもうついに手の筋肉が力尽きて、ね、ガーンって落ちてしまう、ね、そういうものじゃないですね。信仰はそんな重いものを持つ生活ではないんです。その中に生きると言いましょうか、ね、神様を神としてね、上なるお方として、そして自分は主従関係の中における下の位置づけとして生きること。イエス様を主として生きること。これが信仰生活ですね。
重い信仰もありますよ。分かっていながら実践しないと、ずっと気が重いですよね。ね、気が重いですよね。で、気が重いだけじゃなくて、信仰というものを自分の手足に下ろすと軽くなるんですよ。そして心がものすごく満足するんですね。ということで、皆さんの手足に下ろさないで、それを聞いてそのまま中に留まらせているとどうなるかって言ったらね、行っていない信仰を、信仰が自分を責めてくるんですね。なんでしないの？なんでしないの？責めてくるんですよ。重いですよ。だから、ニッチもサチもいかないクリスチャン、聞いたものの行いがないクリスチャンを、ニッチもサチもいかないクリスチャンって言うんですけど、聞いてしまって思いの中にはそれがあるんだけど、手足の技として下ろしていない人っていうのは重たいです。だからもうずっと重いものを背負ったまんまずっと歩いてるんですね。だから重い信仰をしている、あ、なんか信仰生活してて私はすごく重いなって、信仰生活なんだか知らないけど私には重いなと思ったら、皆さんの手足に聞いた言葉を下ろしてないという証拠なんです。信仰生活を、例えばの話、皆さんがね、レンガラレンズ嘘つく人だった、でも信仰によって嘘言ってはいけないね、偽りの証人になってはいけないという言葉を知りました。そして嘘を言うのをね、あ、主の御言葉のゆえに私は言わなかったということになって、言わないとどうなるかしら、すごく軽いですよ。身も心も言わなかったというその信仰がね、それがもう自分の所有になってるんですよ。だからやってしまうと、実践するとものすごく軽い、身も心も軽い、人々からも認められるということなんだけど、知っておきながらそれを実践しないということはね、自分を重たい重さになって押しのけるんですね。だからここを気をつけてください。
で、ちなみにですね、重さ というと、まあ、今日確かに、ね、カバドという重さは出てくるんですけども、それは、まあ罪の重さとか、ね、そういった意味です、ね、カバドは栄光を捧げる、まあ、これは後に見ていくんですが、その他にもマサという、ね、ヘブライ語があります。これも、ね、重荷という意味があり、そしてまた同時に予言という意味があります。神言の31章にマサの王レムエル、ね、マサ、まさにマサはつい出てきてしまったんですけども、マサはですね、重荷であり予言です。ですから預言者は神様からね、予言が与えられる、ある、ね、人に対して予言を伝えなくてはならない。重荷がかかるんです、心の中に。で、そしてそれを伝えなければ、ずっと重く重くのしかかっていて、ね、その人に伝えないまんま、その人が帰ってしまうと、重荷がずっとガクンってなってしまって、もうちょっといても立ってもいられなくなる。これが予言なんですね。本当にヘブライ語は、もう本当に正しいものですけれども。
だからね、預言者が神様から御言葉を与えられるんですね。で、与えられた御言葉を、その時代に生きる人たちに言うとね、その預言された言葉と真逆に生きてる人たちっていうのは、預言者の言葉を聞きたくないでしょ。そうすると、打ち叩いたり、裸にしたり、牢の中にぶち込んだり、そういうことをするわけなんですよ。で、そういう体験を何回かしているうちにね、預言者もね、もう神様もう嫌だ、もう私言って言うと、私打ち叩かれも、もう私ぶち込まれた、もう嫌っつって、それをたまーって言おうとするんですけど、打ち叩かれたことより、ぶち込まれたことより、言わない自分の言葉をとどめてる。言わない。ね。それに重さ、それにも耐えられなくなっちゃって、またてってて言うんです。それで、ノコギリで切り殺されたり、牢の中にぶち込まれたり、叩かれたりするんだけど、なんでしたんでしょうか。ね、やめたって言ったところで、主の御言葉が実践していない、御言葉はもうどうにもならない状況に陥ってしまって、そしてもう言わざる得ない。それで結局は、どうなった？予言をする羽目になったということなんですね。だから皆さんも御言葉がね、与えられて誰かに伝えなければならない。もう祈っても祈ってもね、その御言葉が自分から離れないということは、言わなければならない言葉なんですね。覚えてください。
ですから信仰生活、これはですね、重荷ではないんです。もうそのまま生きていく、あるモードに入って生きる。どういうモードか。主が自分より上、自分は主よりも下、そして主の言葉に服従するというモードです。礼拝中にはマナーモードに切り替えますね。それと同じように、皆さん人生、主に従うモード、これが信仰生活、決して重荷ではないんです。で、パウロはですね、この信仰によって生きる、義人は信仰に生きるという、その重要な定義をした後の、18節から、パウロはこのローマ1章で、神の怒りを買う人たちの性質について、細かくパウロは説明しております。パウロが信仰の定義をした直後に、神の怒りがどのような人に下されてしまうのか、これとても、興味深いところです。で、どんな人が、神の怒りが下されるか、18節以降ですね、というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不経験と不正に対して神の怒りが天から掲示されているからです。18節があります。真理を受け入れる人、真理がその通りです、アーメンという、そういうモードの人は神様に喜ばれた生き方をし、そしてどんどんその人は作り変えられていきますけど、しかし、不義でもって真理を阻む人、そういう人に対して、そういう不経験や不正に対しては、神の怒りが天から掲示されるんです。真理を阻む人、皆さんがクリスチャン生活を送る、真理の生活を送りたいと願って、実際に御言葉の通り行っていくと、その邪魔するものが出てくるとしたら、そういう人が真理を阻む人ですね。そういう人に対しては実は神の怒りが掲示されると、ここに書いてあります。ですから皆さんが何か復讐をしたりとか、そういうことよりも、むしろそれらの裁きは神様にお委ねしていいんです。まあ、もっとも皆さんその信仰生活を邪魔するということに対しては、いつまでもそれに 甘んじるのではなく、皆さん自身がはっきりと自分たちは主の民、主のものであるという、ね、その主張をしていかなくてはなりません。だから皆さんは、ね、信仰生活に従って歩むということについて、皆さん自身のある程度の責任があるけれど、皆さんが頑張ったけれども、それでもなお皆さんの手の届かないところで物語が動いているとしたら、それ全部神様にお委ねすればいいんです。
2つのタイプがここに出てくるんですね。ですね、真理を生きようとしている人たちをわざとね、騙する人たちも神の怒りが用意されているということと、真理を聞きながら分かりました、分かった、あ、これ今この言葉は今私にこれをやめなさいって言ってるのね、これをしなさいって言ってるのねということなんだけど、分かった上でそれをしなかった人には神の怒りが下るということが書いてあるんですね。だから皆さん自身が本当に御言葉がとどまって皆さんを重くしている時というのは、その御言葉がね、するなということに対してはやめるべきなんですよ。御言葉がしなさいということに対しては、皆さんはその御言葉が重く押しかかって、のしかかっているとするならば、それをするべきなんですね。その他もろもろ皆さん自身が御言葉によって生きようとしている時に、その生き方を邪魔する人がいるとするならば、皆さんがその生き方を邪魔する人に対して黙って忍耐するということは、それをやってはいけないです。ある人が自分に対して不本意なことをやっている、それはもう神と人の前で不本意なことであるとするならば、その人がやっているその不本意なことを自分が今忍耐しているのは、神の言葉が悪を悪で報いずという言葉があるからなんですね。なんで自分が今その人とね、真っ向からね、対抗しないかということは、その人に聞く耳がないからなんですよ。だから自分がただ強いられるものとして忍耐をするということではなく、あなたが言っていること、それが正しいから、何も、なんで何も言わないのって言ってくる時あるじゃないね。で、そういう時に皆さんはただ黙って言っちゃいけないんですよ。あなたが言っていること、言いたいことたくさんあっても、私は言わないよ。あなた自身が受け入れると思わないから。自分が神を信じる人として、自分の立場をはっきりと表明する。ということは、はっきりと表明したことによって、表明した言葉、それを仰せられたのは誰ですか？皆さんですか？神様でしょ？御言葉だから。そしたらその御言葉で自分自身の立場を表明したら、その御言葉になる主がその人と向き合ってるんです。皆さんじゃないんですよ。その御言葉を言った時点でもう、その人と、その人と主が向き合ってる。皆さんが誰か偽証言をする人、ね、嘘の証言をしている人が言った時に、あんたそんなこと言っちゃいけないよって言っていることと、刑法何条 何につ、基づいて、あなたが言っている言葉はこの言葉に反するよって言ったら、多分ね、重みが違う。神の御言葉ということを持って、はっきりと自分の立場を表明する。それがこのことについてのね、あらゆる判断を主に任せることになるんです。
で、特に今日見ていきたいのがこの21節のところなんですけども、というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。書いてあります、ね、神を知っていながら神を神として崇めない、また感謝をしない、ね、神様に対する尊敬、神様を褒めたたえるということがない、ね、神様に対する感謝もない、ね、こういう人たちが陥りやすい、この神の裁き、ね、それがあるんです。で、この神を知っていながら神を神として崇めない、重んじない、感謝をしない、むしろ神様を軽んじる、 ね、この帰ってという言葉があるんですけども、この帰ってギリシャ語ではアラと言います。アラ、韓国で争う、いう言葉はよく、ね、聞きますね。それ何々と取り替える、まあ、そういう意味ですね。何々に反してという意味ますあります。アラ、ね、ですから何々に反してという意味がありますから、ね、神様をその人は実は知った、神様を知れば知るほど感謝が湧き起こってこなければ、ね、まあ、普通だったら感謝が湧き起こって叱るべきなんです。神様素晴らしいお方、皆さんに対してもう本当に愛ある素晴らしい技を、ね、命がけで愛してくださった、よくしてくださった、許してくださった、その神様に対する、ね、感謝の感情が全く湧き起こらない、むしろ逆にその人は神様に対して失礼な態度しか出てこない、ね、もしもう種をまいてブドウの甘い実りが、ね、出てくるのを期待して種をまいたら実は茨が生えてきたって言ったら、まあ、それはそれでちょっと怒りが込み上げてきますね。神様は皆さんに良きことをしてくださった、で皆さんはその神様に対して茨で返すか甘いブドウで返すか、ね、本当にこれ皆さんにかかってるんです。皆さんが、ね、もし、ね、茨で返す、ね、帰って、ね、アンラーして神様に対して失礼で返すとするならば、神の怒りがもう装填されている状態なんですね。ピストルに弾が込められた状態、神の怒りが込められた状態で、いつそれが発射されるかわからないような状況です。ロシアンルーレットは皆さんやめてください。しっかりと皆さんは神の怒りではなく神の恵みが発射されるようにして歩んでいくべきですね。でこの帰ってという言葉があるんですけど、その次に、ね、帰ってその思いは虚しくないあります、ね、この思いという言葉、この思い、これギリシャ語ではディアロギスモスと言います。ディアロギスモス、ね、ロゴス、皆さんよくご存知ですね。言葉という意味です。また、ね、このロギアという言葉、それに類するんですけど、計算するという意味です、ね、ロゴスは、ね、言葉を発するとかね、またロギア、これ計算する。ですから、これに対してディアがつきます。それでディアロギスモス。で、このディア、この前置詞は、要するに何々を通って、何々の中を通ってとか、あるいはそこを行ったり来たりして、そういう意味があります。ですから、ディアロギスモス。言葉とか、ね、計算において行ったり来たり、これをすなわちどっちつかずと言います、ね、このどっちつかず状態、計算においてもどっちつかず、ね、考えにおいてもどっちつかず、御言葉を取るかサタンを取るかもどっちつかず、ね、エリアがたしなめています。あなたはいつまでどっちつかずによりよろめいているのかって、神を神としたなら神とせよ、それともバールを神としたならバールを神とせよ、結局民は黙ってるんですね。皆さんは、ね、どっちに歩むでしょうか。イエス様に。そうです、そうです、ね、問題はそれを行いにするかどうか、そして皆さんが今日も明日も明後日も、ね、しあさっても三日坊主しないでしっかりと続けていくか、そこが非常に問題になってきます。でこのディアロギスモス、ね、この思いがディアロギスモスになってしまって、もうどっちつかず状態になってしまっている。でさらに、かえってその思いは虚しくなり、虚しくなりという言葉があります。でこの虚しくなり、これギリシャ語でマタイオと言います。マタイオ、これ動詞です。でこれどういう動詞か、虚しくなる、あるいは、ね、愚かになる、あるいは、ね、悪毒なる、ね、悪辣になる、ね、まあ、そういった意味の動詞ですけども、ここですね、ギリシャ語特有の、アオリスト受動態という、ところがね、タイが使われております。まあ、不定過去と言います。アオリストは不定過去、この不定過去はどういうことか、つまりこれですね、不定過去、ね、過去のある不定な時期、そこを起点にしてその状態、その動詞の状態がもうずっと固まった状態で未来永劫ずっと続く、もうその状態が化石化されてしまって、もう今に至ってこれからもずっとそうだ、そういう、ことを、ね、そういう体をこの不定過去と言います。でこの、ね、 不定過去、イエス様がなしてくださった不定過去、これはとても素晴らしいんですって、啓示録黙示録の句の方に、ね、あなたは勝利されましたって、生徒たちが賛美してるんですけども、そこその勝利は不定過去なんですね。イエス様の勝利、それはあの十字架という場面、ね、その場面からずっとその勝利状態は十字架からずっと続いて、ね、イエス様が葬られた時点からずっと続いて、そして今に至り、これからもずっと続く。だからどの時代の人にとってもイエス様は勝利者であり、このイエス様につく人は誰でも、どの時代でも、どの国でも、どの国を民族であったとしても、イエス様の勝利、イエス様を信じる人にはその勝利がずっと続いていくんです。そしてそれと同時に、十字架と同時に悪魔サタンは敗北しました。悪魔サタンの敗北もずっと化石化されて、悪魔サタン敗北しっぱなしなんです、ね、イエス様を前にしては。じゃあなんで一見世の中はそうに見えないのか、それは彼らイエス様を主としていないからです。この、ね、イエス様の勝利に入るには、皆さんがイエス様を信じるということ、ね、信じ続ける、信仰を所有して歩み続けるということである限り、その、ね、不定過去、イエス様の勝利の不定過去はずっと継続されて、皆さんにその効力が及んで、そして、ね、悪魔サタンの敗北はずっと皆さんに及んでるんです。けれども、皆さんがその信仰を手放して、歩むことをやめてしまうならば、その限りではないんですね。その信仰の勝利がついていかなくなってしまう。だから、本当に皆さん、信仰は所有して、所有したら握りしめ続けて、歩み続けていくということ、これを皆さんしっかりと続けていくべきです。
自分の行いが全然ね伴っていない、それなのに自分の願い事は成就してほしい、これは今ちぐはぐになっている私たちの信仰スタンスなんですね。行いは下ろしているんですよ。なのに願い事は成就してほしいと思っている。願い事を成就してほしいと思っているのは手ですか、こっちでしょ、ね、ここは持っているの、持っているんだけど、行いの面においてしなければならないのは口だったり、ね、手だったり足だったりでしょ、実践するのは。だから行いをするこの口だったり、こっち手だったり足そのものは閉ざした話、ね、下ろした話、何にもしないで思いだけは願い事が成就してほしいと思っている。だから本当にその願い事を持っている、そこのある場所、願い事、この願いがある場所がここなんです。ここなのに持っているだけでここに行かないんです。ここに持っているだけでここに行かないで、だからここに行かなきゃこれ取れないですよ。なのに、ああ、あのマイク取りたいな、あのマイク取りたいな、と思いつつも、ね、思ってるだけ、頭で思ってるだけ。そして、取りに行かない。ということによって、信仰を自分の中に留まらせている。実践していない。それで、その信仰の実態が、ことごとく得られていない。というのが、今の私たちの状態なんですね。だからクリスチャンちぐはぐですね。思ってはいるの、主よ何とかしてくださいって、座って何とかしてくださいって言ってもね、びくともしないよ、ね、仕事を何とかしてくださいって言ったらね、求人を見るんです。職場探しに足を運ぶんですね。ここの教会でずっと座って仕事なんとかしてください、ダメです。信仰は所有して、そしてそれをね、守り行う。自分が所有した信仰が、あ、仕事しなきゃという信仰を所有したとするならば、その仕事をするために所有した信仰、それをね、生かすためにね、求人を見る、ハローワーク行く、職場訪問をする、 通してこの自分が願っている求人をあれこれを全部見て、その中で一番良しとされたもの、それを実際的に足を運んだことによって、求人を見たことによって、ハローワーク行ったことによって手に入れることができる、これが信仰なんですよ。で、今現在私たちの信仰どうなってるかって言ったらね、祈るということで何かが起きる、起こしてくださる、たまにありますよ。でも信仰というのは毎日手足に下ろすこと、それが信仰が私たちに言っている条件なんですよ。
イエス様が成してくださった素晴らしいこと、勝利においてももう過去の不定過去において行われたことはずっと今も化石化されて勝利し続け、贖いにおいてもそうです。買い戻した、十字架上で買い戻しは完全であり、それがずっと今に至るまで、信仰者の中に働き続ける、それに対して、この21節はちょっと望ましくない不定格ですね。虚しくなり、またいよう、ですから愚かになることによって化石化され、悪辣さにおいて化石化され、そういう目において、もうずっと凝り固まってしまい、化石化されてしまった状態、こういう人はですから感謝をしない人、この二十節はどういう人がなるかというと、神を知っていながらその神を神として崇めない人、また感謝をしない人がこの症状に陥ってしまうんです、神様を知っておりながら感謝を捧げないとするならば、それをずっと続けていくならば、やがて、コンクリートが、だんだんもう変な形で固まってしまうように、たまに道路になんか犬の足跡のついたコンクリートがありますね。そのまま、悪魔サタンにベトってされたまま、固まってしまっているような人、悪辣な状態、恥ずかしい固まり方を、その人はしてしまうんです。感謝を捧げない、また神を神としない人は、そういうふうな人になっていってしまって、どんどん、このマタイを悪辣で愚かになって悪いことにおける巧みとなり、また狡猾、ずる賢い狡猾さがどんどん、増し加わっていく。で、それで立ち直る術もなくなってしまうんです。ですからそれを続けていくならば、さらに、そういう人は、何か、ロギスモス、どんなに計算したとしてもそれがどっちつかずなんですね。信仰によってどっちつかず、この御言葉を信じたいけれども、あっちかな、こっちかな、どっちかな、結局わからないんですね、この御言葉が。で、そういうふうに、どんどん悪くなっていってしまうんです。で、さらに、この21節の後半、その、無知な心は暗くなったからですと書いてありますね。無知な心は暗くなった。で、この無知な、これ、アスネトスと言います。アスネトス。これ、アスネトス。アがね、not、英語で言うとこう、あるいはね、アンティとかね、違う、そういう意味ですけれども、じゃあ、アスネトスの、スネトスは一体何か、スネトス。このスネトスは、賢いとか、聡明な、あるいは理解力のある、そういう意味です。英語で言うとこの、プーデンス。この、聡明な、理解力ある。これ皆さん身につけたらですね、このスネトス。アースネトスとはその真逆です。ですから、賢いことの逆。理解力があることの逆。聡明な人の逆。そういう人がこのアースネトス。無知と訳されてるんですけども。ですから、理解力が全くない。何か、理解しようとしても理解できない。よく、教会の中においても、たまに来てしまうんですね。御言葉の本当に喜びの分かち合いをしているというのにかかわらず、けれどもその喜びが分からない、その生徒の交わりの時間になったら、途端になんかスマホをいじり出したり、あるいはトイレに行ってトイレからずっと出てこなかったり、それで交わりが終わって、世間話、あるいはちょっとくだらない冗談話になったりしたら、途端目をランラン輝かせて、いつまでも トークしても全然疲れない。けれども御言葉の話になると途端にふーんって力を失ってしまうって、そういう人はこの状態アスネトス、もう知識において理解において聡明さにおいて塞がれてしまっている状態になってしまっているって、カエサーに栄光を捧げない、感謝を捧げない人は、ね、どんどんこの状態になっていってしまいます。でさらにこの年中21節の最後の動詞、暗くなった、ね、暗くなったからです、ね、この暗くなった、これギリシャ語ではスコティゾーと言います。スコティゾー、これですね、光を消すとか闇にする、あるいは見えなくする、ね、そういう意味もある動詞です。でこの動詞もさっきの不定加工自動体が使われています、ね、不定加工ですから目が暗い状態、ね、闇の状態であることが化石化されてしまって固まってしまって、そして、ね、暗いまんまその人改善の余地がないという状態になってしまっている、ですから神様に栄光を返さないでいる人、ね、神様を褒めたたえない、神様に感謝を捧げない、こういう人は自分で自分を賢いと思ってはいても、ね、その人の自身のもう良心が退化してしまってるんですね。退化してしまっており知性がなくなって、ね、愚かでもう堕落した状態にずっとつながり続けて、ね、闇にとらわれて、いやもう闇に魅力を感じて闇に惹かれ続けて、そうして、ね、暮らしてる。だから、ね、何を計算するにしても、自分が賢いと思ってこれっていう打つ手立てがですね、他の人から見ればなんでそんな変なストライクをするのみたいな、そういう状態になってしまうんですね。事故を起こすんです。ある日突然大きな事故を起こして、ね、その人は立ち直れなくなっちゃう。で聖書の中においても、ね、こういう、人が出てくるんですけども、この神様に栄光を返す、神様に感謝をする、ね、特にこの栄光を返すということ、これとても重要です、ね、これヘブライ語ではカバドと言います、ね、カバド、このヘブライ語のカバド、ね、栄光をお捧げする、これですね、良い意味と悪い意味のその、ね、両サイドが極端なんですね。すごくいい意味に使われるか、すごく神様の前に悪く使われるかのどちらかなんですね、このカバド。このカバド、良い意味で使われるときは、神様に栄光をお捧げする、あるいは、ね、神様を崇める、神様を尊ぶ。もう詩篇の中においては、ダビデはしょっちゅう神様を称えています。神様に栄光を捧げしております。神様を崇めております。また、ね、ある人が、ね、尊ばれる。それもこのカバドが使われますけれども、ヨセフは兄弟の中で尊ばれていた、ね、これもカバドですけれども、でじゃあ悪い意味、ね、悪い方で使われるときはどういうふうになるか、これですね、カタクナになる、ね、うなじの怖いとかありますね、カタクナになる、あるいは強情になる、ね、もうカチンコチンになる、肝硬変という病気がありますね、肝臓がカチカチに固まってしまう、ね、あのようなものです。両親において、あるいは自分自身のその柔軟性において、もう頭の硬さがカチンコチンになってしまう。さらには重くなる、ね、カバドには重さという意味もあります、ね、重くなる、これですね、罪が重くなるとか災いが重くなる、ね、そういう意味で使われます。ソドムの罪は神の御前に非常に重かった、聖句があるんですけど、ね、そこもカバドが、ね、使われております。あるいは、ね、エジプトのパロ、ね、彼がもう十の災い、ね、エジプトに十の災いが下るんですけども、もう一の災い二の災いが起きてもパロは、ね、全然心固くないして悔い改めないって、で三つ目四つ目とだんだん進んでいくとパロも怖くなって、今度こそは私が悪かったってどうか、ね、祈ってこの災いを取り除けてくれってモーセにお願いするんですけども、モーセが、ね、その祈って災いを取り除けたら、ねパロは再び心をカバドになった、ね、カバドをした、でそれで神様に栄光を捧げなかった。ですからエジプトの人たち、もう本当にヨセフからまたイスラエル人から良くしてもらっているにもかかわらず、感謝を捧げず神様に栄光を捧げないことがずっと続いてきたから、もうついに、ね、肝硬変を起こしたんです、ね、彼らの良心においてまた、ね、神様を恐れを敬うということについて固くなになって、もう立ち直る余地がもう これっぽっちもなくなってしまったんです。ですからこの神様に栄光を捧げないって、ね、これずっと続けるといかに神様の栄光をひっきりなしに見たとしても、ね、いかにイエス様と、ね、いつも一緒に歩いていたとしても神様の栄光がわからなくなって、ね、そしてその生徒の交わりの喜びがわからなくなってしまう。イスカリオテのユダはそうでしたね。3年半もイエス様と一緒にいたんです。3年半もイエス様の奇跡を見て、イエス様と共に食べて、弟子たちと、ね、イエス様と、ね、本当に共に笑い合って共に泣いていたにもかかわらず、イスカリオテのユダだけは結局お金のことに興味がね、せっかく神様にお捧げした捧げ物も自分の懐に一部入れて、でそれで、ね、そういう働きをして、だから彼は行くべきところに行ってしまったって、彼は帰るべきところに帰った、弟子たちは言ってますけども、常日頃どこに志を置いてるか、世のもの、富、マモン、これに対して、ね、心をずっと置いているならば、結局それ永遠のものではないんですね。むしろこの、ね、神様の神の職を乱用した、ね、使徒職を乱用したという罪がだけが残って、その職は他のものに取られてしまう、ね、そういうことが起こってしまうわけです。
要するにエスカリオテユダスタートラインに一緒に立ったんですけれど、イエス様の言葉を聞いてみんなが悟されて、そしてこう同じ位置に立っている時に彼だけが、自分の思い、それを下ろすことができなかったんですね。だから自分が持っていた目的、自分が持っている志、それをイエス様の言葉をどんなに聞いても、イエス様がなさる技をどんなに見ても、その見たこと聞いたことが自分が持っているその思いをね、超えることができなかった。だから彼自身の思い、志の方がイエス様のなされた技より、話された言葉より上だった。だから彼はそれがね、ずっとイエス様はこう仰せられた、でもそれに合わすことができず、彼はそのまんま思いをね、自分の思いにとどまっていた。でその都度彼の方の思いが化石化されて固定観念になっていくんですよ。固定観念、だからキリストにあって自分の思いを下ろせない人というのは、恐ろしいことに自分が持っている良くないことが、ね、変えられない、ね、固定化されたものになって化石化されていくんです。だからもう変えられなくなっちゃった。で結局どうなったかって言ったら、彼自身はイエス・キリストというお方を渡す、裏切る、殺すという手立てを先立って実践してしまったということなんですけれど、彼自身がその実践するにあたって、ね、何を彼の心を突き動かしたかって言ったら、何が彼の心を突き動かしたかって言ったらね、お金だったんですよ。協力した人に与える。だから彼の中にお金が欲しいという思い、これはもう固定化されて化石化されて、そして一番最後イエス様が十字架にかかるということを言われた時に、イエス様を通してこれからは稼ぎ口がない。イエス様がいるから献金が来るわけなんですよ。これからイエス様が十字架にかかって、あの方が言った通り死ぬということであるならば、もうこれから私の稼ぎ口はない。なら最後の稼ぎというものをイエス・キリストを明け渡すことによって最後の稼ぎしよう。変わらないと。変わらないと。変わらないで、いつまでも自分の変わらなきゃ、変わらなきゃと思いつつも、ずっと同じことをやってる。固定化される。 化石化される。この恐ろしいことをね、私も含めて皆さん知るべきだよね。あ、これやめなきゃやめなきゃ、変わらなきゃ変わらなきゃと思いつつも、昨日も今日も同じことしてるということは、自分が変わらなければならない良くないことを固定化して、化石化して、神に栄光を捧げない、ことの、ね、カバドになってしまう、ということを知るべきですよ。私ね、今度教会建てたらね、恵美子さんがこの間煮てきたもの、あれなんだっけ、そう、タケノコ、そう、タケノコね、竹をちょっと埋めようかなと思って、あれ煮て食べると美味しいよね。で、私がね、竹を埋めようかっていうのは別に、ここからね、槍をちょっと作ってね、私持っとくと槍ね、ここからね、向こうまでこうね、で、それでね、この教会が、あの教会行くとね、槍に刺されるよって言われる。それで私が槍の名人として、まあいいも悪いもよく有名人になっていいよ。本当にね、悪魔サタンの槍に刺されているものがもう目の前に見えるんですよ。悪魔サタンが刺さったね、刺した槍は痛みを感じてないの、見てると。ここで私がもし刺したら、すっごい痛いって、もう噂も痛いほど出るでしょう。でもね、魂が槍に刺されて痛い思いをしているのを私はここで見て、もう耐えられないですよ。で、そういう人をね、ちょっと槍作って刺したところで、私がね、悪い噂にされても結構です。今私が言った時にね、あ、今私を河合先生は言ってるんだなって、持っている人は、私は今実際、私の霊は悪魔サタンの槍に刺されているのに痛みを感じてない、それを見て今先生が私をね、なんとか起こすために、あの槍が欲しいって言ってるんだなと思ってください。何をしたら治るんだろうかって、四六時中ね、その本当に悩みの種ですよ。カバド、化石化されてね、自分の良くないところを固定化しちゃいけないですよね。あの人は飲んだくれだからって固定化しちゃいけないの。あの人は嘘つきだからって固定化しちゃいけないの。本人も私たちも。あの人は怠け者だから固定化しちゃいけないですよ。化石にしちゃいけない。自分で自分を槍で刺してくださいよ。
で、このカバドということはね、神様に栄光を捧げするという非常に良い意味ですからね。しかし、神様に栄光を捧げない、神様に感謝を捧げないとするならば、ね、本当に思いが虚しくなり、ね、目が暗くなり、見えなくなり、闇の中を手探りするような、ね、風になってしまう。 でサムエル記の方、第一サムエル記の、ね、前半の方にですね、このカバドの悪い意味で使われることが結構、ね、連続して出てくるんですね。第一サムエル記の2章を開きたいんですけども、ここにね、まず、その時の、祭司のエリという祭司が出てきます。この祭司エリにはとんでもない息子たちおりました。ね、2人の息子ですけども、ホフニとピネハスという息子たち。この2人の息子たちはですね、その神殿の中に、ね、住んでいて、でそれで神の民が、ね、神殿の中に礼拝をしに来て、ね、捧げ物をするんですね。動物の生贄を当時捧げましたけれども、この動物の生贄、ね、牛とか羊の肉を、ね、神様にお捧げ、ね、普通の一般の生徒が捧げようとするとですね、このホフニとピネハスが来て、ね、このフォークがでかくなったような、ね、そういうものでその肉を刺して取り上げてしまうんですね。で人々がちょっと待ってください、まだこれ、ね、神様に煙にして捧げておりませんって言うと、ね、何か文句あるのかって、ね、私は腕づくでも奪うぞって、もうそういうふうに、ね、フォークのでかいのをちらつかせて、ね、そういう脅しをかけるんでしょうかね。でこのようにして生徒たちの神様を敬う、ね、その志を踏みにじって、自分自身がその肉を食べて、ね、美味しい思いをして、ね、そういうことを、ね、していた。その、ね、お父さんである、ね、この祭司エリ、彼聞くんですけども、そういうふうに、ね、イスラエルの民が、ね、言いふらしている噂は良くない、ね、第一サムエル記の2章の、23節から見ますと、それでエリは息子たちに言った。なぜお前たちはこんなことをするのだ。私はこの民全部からお前たちのした悪いことについて聞いている。子たちよ、そういうことをしてはいけない。私が主の民の言いふらしているのを聞く、その噂は良いものではない。人がもし、他の人に対して罪を犯すと、神がその仲裁をしてくださる。だが、人が主に対して罪を犯したら、誰がその者のために仲裁に立とうか。しかし、彼らは父の言うことを聞こうとしなかった。彼らを殺すことが主の御心であったからである。この父親、そういうのをね、悪い噂を聞いている、ね、その聞いてる内容はよろしくないと言いました、ね、要するに父親近くにいないんですね。その息子たちが、ね、人捨てに聞く噂を聞いて、ね、そして、ね、たしなめている。ですから父親であるならばもう本人自身が行って、そして、ね、そのホフニとピネハス、ね、それを叱るということをここではしてるかもしれないけれども、相変わらずこのホフニとピネハスを下ろさないで、ね、相変わらず自分の息子だからって言ってそこに立て続けていたのは、ね、この父親です。もうあまりにもそういう主の御前に良くないことをしている、もう主の民たちを、ね、悲しませている、ね、そういう様、それを結局この父親ですね放置し、そしてなおかつこの父親自身ですね太ってるんです。いい年をしているのにもかかわらず彼も太っている、ね、ということは後に見れば書いてあります、ね、ですから本当にいい年をしておきながら自分もその、ね、おこぼれに預かっていたのかもしれません。
ですね、この父親時代がもう間違っているんですよ。2章15節ちょっと読んでください。
2章15節、それどころか人々が脂肪を焼いて煙にしないうちに祭司の子はやってきて生贄を捧げる人に、祭司にその焼肉を渡しなさい。祭司は煮た肉は受け取りません。生の肉だけです。というので。
ほら、ここにね、祭司エリ自体が、もう自分の食欲のために、こういう不当な要求をしている、ことをここに書いてあるんですよ。だから自分がこういうことをしてて、自分の息子は今度ね、お釜の中に入っているその肉を取りに行く、その噂を聞いた。それでもう民全体がその噂をするのは良くないということを言っているんですね。だから自分がやったことを自分の息子がやっているから、 厳しく咎められないんですよ。自分がやっていないとするならば、これを厳しく咎めて追い出しちゃうということをすればいいんだけど、自分も似たり寄ったりということをしていて、それでそれを見た息子たちがまだ似たり寄ったりのことを言っているからね、強く言えないんです。人の中で取りなすものはいない、自分も取りなせ、祭司は取りなすものなんですよ。なのに自分が悪いことしてるから息子に対して取りなす役割を担えないね。だからあなたたちが犯した罪は取りなす手がないから、神の裁きのみがあるということ、自分のそのお父さんが今言っているんです。子供をと取りなすということ、子供を取りなすということはね、自分が正しく行って取りなすときにその祈りが聞ける。自分の正しく行いがないまんまで子供を取りなす祈りはできないということを、この御言葉を私たちに教えてるんですよ。人間正しいものは誰もいませんね。手足に主ご自身のなされた技を下ろして生きよう生きようとする、その生き様というものがあるとき、生き様があるときにね、わずかばかりでもこの手足にイエス様のね、なさる技がどんどんどんどん降りてくる。それで行いの面において徐々にこの行いが増えていくということなんですね。だからこのエリ時代がこういう悪いことをしているから、それを見た民はね、捧げ物を携えて宮に登っていくのがとっても辛い、とっても辛いから、だから行けなくなっちゃった。でこのエリの息子たちが悪いことをしている時というのは、もうこれがエスカレートしているんで、行く人がもっといなくなった。だから久しぶりに物が来た時には主への捧げ物として見ることができなかった。久しぶりに誰かが持ってきたご馳走として見てしまった。だからここでも主への捧げ物としてのね、尊さがもう抹殺されてるんです。悪いことを、それをエリ自身がやめな、そして自分の息子をやめさせなかった、どうなったんですか。カバード、化石化されたんですよ。悪いことというのは私たちはしますよ。ですけどカバードね、このね、化石化されないために日が沈む前にね、悔いる、そして悔いたならば改めてその悪い技には戻らないということが私たちには必要なんですよ。
でさらにこの2章の29節30節、ね、ここにまたカバドが出てきます。29節、なぜあなた方は私が命じた私への生贄、私への捧げ物を私の住むところで軽くあしらい、またあなたは私よりも自分の息子たちを重んじて、私の民イスラエルのすべての捧げ物のうち最上の部分で自分たちを肥やそうとするのか。これ神の人がエリのところに言った言葉ですね。27節見ますと、エリに対して、ね、なぜあなた方はって父親であるエリに言っております。私への捧げ物を軽くあしらい、またあなたはって書いてありますね。エリに対してあなたは、私よりも自分の息子たちを重んじて、私の民イスラエルのすべての捧げ物のうち最上の部分で自分たちを肥やそうとするのか。この重んじて、これはカバドです。ですから神様よりも息子たちの方をカバドして重んじている、こういう状態だったんです、このエリ。これを預言者がに指摘されて、要するに神様が指摘されたんです。でそして30節、それゆえイスラエルの神主の御告げだ、あなたの家とあなたの父の家とは永遠に私の前を歩むと確かに言ったが、今や主の御告げだ、絶対にそんなことはない、 私は私を尊ぶ者を尊ぶ、私を蔑む者は軽んじられる。アメン。ひとたび主の約束がこの祭司の家にあったんですね、永遠に私の前を歩む、ね、けれどもあまりにも主の御前に失礼なことを続けて、それが、ね、ずっともう何をしても許されるんだって、ね、このことをしても、ね、別に災いは起きなかったんじゃないかということで、もう平気で悪いことをブラブラブラブラとするように固定化され、化石化されてしまったとするならば、神様はいつまでもその人を、ね、立てておくわけにはいきません。イスラエルのためです。神の民のためです。でそれで、ね、この私は私を尊ぶものを尊ぶ、ここの尊ぶもカバドです。ですから主をカバドする、主を栄光化する、主を褒めたたえ、主に感謝を捧げる人を主は尊んでくださる。しかし主を蔑む者は主から軽んじられるんです。
この時の予言がね、サウロがね、悪霊に疲れて、それですごい悪いことして、たくさん殺しますよね、祭司たち。たくさん殺すっていうことで、この時の予言がね、成就されるんだよ。本当に。31節ちょっと読んでくれますか。
見よ、私があなたの腕とあなたの父の家の腕とを切り落とし、あなたの家には年寄りがいなくなる日が近づいている、
うん、
イスラエルは幸せにされるのに、あなたは私の住むところで敵を見るようになろう。あなたの家にはいつまでも年寄りがいなくなる、
うんうん、
私は一人の人をあなたのために私の祭壇から断ち切らない。その人はあなたの目を衰えさせ、あなたの心をやつれさせよう。あなたの家の多くの者は皆壮年のうちに死ななければならない。あなたの二人の息子ホフニとペニハスの身に降りかかることがあなたへの印である。二人とも一日のうちに死ぬ、
うん、
私は私の心と思いの中でことを行う忠実な祭司を私のために起こそう。私は彼のために長く続く家を建てよう。彼はいつまでも私に油注がれた者の前に歩むであろう。
アメン。
アメン。
あのね、もう本当にもう予言通り祭司たちが殺されるんですよ。殺されて、かろうじてダビデのところに行ったものが残される。そして主が立てたサムエルが残される、そういう状況になったんですね。だから本当にね、誰かが良くないことをするときに、その人とね結束しちゃいけない。結束するとその人に裁きが下るときに、私も一緒たんで裁きを受ける。だから詩篇一篇の御言葉を見るとね、全部注意するのが、ね、悪者と一緒に歩くな、座るな、全部そういうことでしょ、注意するのが。だから良くない人と皆さんはね、あの人が私に、あの人は人間性が良くない、そして人にすごく後ろ指刺されているんだけど、私には悪いことしてないから、そして仲良くしちゃいけないの。その人に裁きが下るときに、私にも飛び火するの。だから幸いな人よというこの詩篇一篇の御言葉、これが自分のね、生き方のね、この中心に置かなきゃいけないんですよ。人のこの生き方の歩みには必ず人が関わる、人が必ず関わる。だからこの関わる人を幸いな人にしないと、自分の幸いな歩みはできないんです。本当にこの心痛い、そして自分でしっかりと受け止めなければならない、その聖書の場面、これがこの場面だと私は思いました。
でさらに、ね、このサムエル記の 4章の方にですね、実際にそのことが起きてしまうんです。でこの時、ね、イスラエルの民もう主に前においてふさわしくないままで歩んで、でそれで戦争を仕掛けて、ね、負けてしまって、ね、一体なんで負けたんだろうか、ね、そうだ神の箱を持ってこようするならば、ね、この神の箱は行くならば絶対勝てるだろうって、そういうふうに思って行ってみたら大いに負けて神の箱は奪われて、ね、もうありえないことが起こったんです。
これ気をつけなきゃいけないんだよ、私たちもだ。主が望まないことに御言葉を掲げて、それでね、勝ちにいっちゃいけないです。主ご自身がこれやっちゃいけないって言ってるのに、ね、勝手に御言葉を引っ張り出して、ね、進め、進めって、コテンパンにやられる。だから、主ご自身が、ね、仰せられていないのに、自分自身が掲げ言葉、温度を取る言葉として主の御言葉を選んで取ってはいけない。主の御言葉はね、必ず効果が現れるんですね。不信仰の者がそれを持ち出した時にはね、みだらに唱えたということとして、その必ず裁きが来るんです。そんで信仰ある者がそれを宣言してね、言った時には信仰ある者のその信仰を報いる形で主の御言葉は結果を出してくるんですよ。自分たちの良くない行いというものを問いただそうとはしないで、ただ戦争に勝つね、方法と道具として神の契約の箱を用いました。そしたらその契約の箱を奪われたんですよね。で契約の箱が奪われて、そしてもうなだれ落ちになっていくんですけれど、そのなだれ落ちになっていくそのところで神の仰せられたその御言葉が全部こう一個ずつ成就していくわけなんですよ。
でもうイスラエルにとって神の箱が奪われるって、ね、自分たち その信仰の主体そのものが奪われたということで、もう人々は大いに嘆くんですけども、でその伝令がこのエリのところに下った時、ね、この4章の18節、彼が神の箱のことを告げた時、エリはその席から門のそばに仰向けに落ち首を折って死んだ。年寄りで体が重かったからである。彼は40年間イスラエルを裁いた。彼体が重かったと書いてありますね。これカベイド、カバドの、まあ、形容詞になった形ですけども、彼ねカバド、もう自分自身を超え太らすということ、ね、こればっかりしてきた。神様に栄光を捧げない、ね、ということをこれをし続けて、結局ね固着化されてしまったんですね。あのロマン書の方で、ね、かえって思いが暗くなり、ね、その計算するにも御言葉においても、ね、行ったり来たりどっちつかずで、ね、さらに、ね、虚しくなることがもう固着化され、改善の余地がなくなってしまう。で目も暗くなる、ね、スコティゾを、ね、見えなくするとか闇にする。ですからこの主の言葉に聞かない人、ね、聞こうともしない人のその特徴が現れます、ね、神様に栄光を捧げない人、神様に感謝を捧げない人の特徴、このエリのように太っちょになって、ね、目が見えなくなって、ね、でそれで考え方が凝り固まって肝硬変のように、ね、頑固になってしまって、でそれで体が重いんですね。歩くときにはノロノロノロノロ重いんですね体が。まあ、全部が全部そうとは言い切らないですけど、しかし少なくとも祭司エリのこの、ね、体型とか、ね、それを見ますに、またローマ書からも、ね、目が暗くなるって書いてありますね。体が重く、ね、カバドになるって。ですから本当にそういうふうにならないように気をつけるべきです、ね、目が暗くなってよく見えなくなってしまうって、これ本当にその兆候のうちの一つであり、また体が重くてノロノロ、ね、しだす、これもその兆候です。カバドになってはならないんです。皆さん自身に 重さを蓄えてはなりません。むしろカバド、これは主にお捧げするべきもの、主に栄光を捧げし、主に感謝をお捧げするべきものがね、これカバドなんです。
この霊的にね、あの濃い太る人というのは、こうあの聖書を見るとすごい美しくこう表現されているんですね。子羊の脂肪で私を太らせてくださいとか、そういうことが書いてあるんだけど、子羊の脂肪っていうのは私たちは口にしちゃいけないんですよ。それは主に捧げ物なんですね。だから主に捧げ物を正しく知った人が濃い太る霊においてということを言ってるんですよ。だから子羊の脂肪で私を、ね、あの太らせてくださいって言ったから、子羊の脂肪ばかり主に捧げなきゃいけないのに自分が食べちゃったらどうなるかって言ったら、このエリみたいに太っちょになってびっくりすることを聞いた時にはね、びっくりしたあまりね、倒れるんだけど首がポキッと折れて死んだってと書いてあるんですね。彼が祭司になって40年ということをここにわざわざ書いてるんですよ。主がこの40年もの間チャンスを与えてるわけ。そして自分が悪いことしたよね、エリは。悪いことしたんだけど、自分の息子が悪いことしたから我に帰る時チャンスがあったの。自分が悪いことしてるんだけど、泥棒がね、自分の子供がね、あの家で物を盗むじゃない、それ泥棒するんじゃないって言ってすごい怒るんだよ。自分は泥棒しても自分の子供は泥棒してほしくないからね、ということなんだけど、エリは自分がやったことをね、それをあの見てね、自分の身近なものがやって、それで戒められているのが自分だったんですよ、息子を通して。なのに息子を通して息子に一言二言言うだけで、自分自身もそれにねくっつけて考えることはなかった。だからこう思えばいいんですよ。子供がねベロッと嘘ついた時に、ああ私の化石、主を許してくださいって、子供の口とね自分の口一緒に叩く、ね、化石を壊すために。本当に良くないことですよ。化石化される前に私たちはこれをね取り込まなければなりません。
これは15節に、エリは98歳でその目はこわばり何も見えなくなっていた。目はこわばっていたんです、このね祭司。モーセはその真逆で、もう遠くまで見渡せました。ね、うちのおばあちゃんも、ね、もう100歳であったにもかかわらず、聖書はね、もう眼鏡なしで読んでた。けれども、ね、かたくなな人は目がね、暗くなってしまうんですね。スコッティと、ね、暗くなった。見えなくされる。ね、闇にされることの、ね、その不定過去、ね。それが、もう闇の状態が化石化され、改善の余地がなくなってしまう。だから神様に栄光を捧げる、カバドを捧げるということ、ね、これをしてこなかった人にはそのような、ね、症状が現れるということ、ね、これ、まあ、警告的にあるんですね。この神様に対して感謝をせず、ね、また自分の私腹を肥やすことにカバドを置くとするならば、やがて自分の重さ、ね、罪の重さ、裁きの重さによって自滅してしまうんです。さらにこの、ホフニのピネハスが死に、また祭司エリが死に、でそれでその時ですね、その嫁、ね、ピネハスの妻は、その時に身ごもっていて子供を産むんですけども、しかし、ね、その時、この4章21節、彼女は栄光がイスラエルから去ったと言って、その子をイカボテと名付けた。これは神の箱が奪われたこと、それに舅と夫のことを指したのである。でこのイカボテ、栄光なしという意味です。イカボテ、カボトがない、ね、でこれはですね、要するに舅と夫のことを指したのであって、さらに、ね、神の箱が自分たちのところから奪われたことを指しています。神の栄光は去っていないんです、実は言うと。でも彼女にとっては栄光が去った、ね。夫が死に、舅が死に、そして神の箱も奪われて、もう自分の稼ぎどころ、自分の栄光、 自分が祭司の嫁である、舅であるということ、その栄光が去ってしまったんですね、彼女からは。けれども、あいにく神の栄光はイスラエルからは去っておりませんでした。神の箱は、もうこのサムエル記の5章6章を読むと、本当に不思議な方法でイスラエルに戻ってくるんです。誰一人のイスラエル人の、その、汚れたイスラエル人の手を使わずとも、神様は一人で自然に自ら神の箱が帰ってくることが可能なお方なんです。
だからね、神の栄光は天地に満ちています。主が仰せられた言葉によって天地が創造されたその時から今まで一度も神の栄光がこの地上から去られたことがありません。もし神の栄光がこの地上から去ったことがあったとしたら、その日私たちは全部もう抹殺されているはずなんですよ。神の栄光は主が仰せられた言葉によって天地が作られて、その中に生じるべき全てのものが生じて、そして今もそれが続けられているんですね。だから今私たちは生きているんですよ。でも神の栄光が去るんです。天地からは去りません。神の栄光にふさわしくない人からは神の栄光は去ります。祭司エリから去りました。イスラエル罪を犯し、そして悔いないイスラエルからは、敗北という形で去りました。親父に見習って、捧げ物をこっちそうとして見て、それを口に運んでいたホブニとピネアスも、からも神の栄光は去りました。そして生きて、産気づいて、痛い思いをしながら、舅が悲惨な形で死に、自分の夫や、その兄弟が悲惨な形で死に、イスラエルの契約の箱が奪われる、ということを全部を見て、それ賛美ついて、そしてもう痛い思いする、この人の目には、神の栄光が全部去った、と、見えてたんですね。でも神の栄光は去るべき人から去る。神の栄光は神を親しみ敬い、神を愛する者からは決して去ることはない。そして神は、イスラエルの民が神に対して罪を犯しました。そして神を道具化して、戦争に勝つ道具として用いた、そういう事実があったのにも構わず、イスラエルの敵の陣に神ご自身が入り、そして敵をことごとく打ち滅ぼし、敗北させて、堂々たる姿で罪を犯してもまだ養わなければならないイスラエルに帰ってきたんです。これが神様のなさる技なんですよ。覚えましょうよ。神の栄光は去るべき人から去る。神の栄光はとどまるべき人に必ずとどまる。こういう状況の中においても、主がはっきりと言ったじゃないですか。サムエルは残す。ダビデも残す。これが主のなさる技なんですよ。
私たちは本当に今流動的なんですね。この神様に栄光をお捧げするのか、それとも兜をこれを自分自身の中に蓄えていくのか、それはやがて、コンクリートのように固まってしまう時が来ます、コンクリート形作りしてそれをそのまま放置するならば、いい形のままであれ悪い形のままであれ、それそのまま固まってしまいますね。たまに道路のところでコンクリートがなんか犬の足跡がついたまま固まってしまったところがあったりしますけれども、悪い、悪魔サタンによって、もう足蹴にされたまんま、それをずっと続けて、それをずっと放置状態し続けているならば、もう悪魔の足型が、ついてしまった人生になってしまうんです。けれども皆さんがしっかりとですね、御言葉を口ずさむ、皆さん唇 から発する言葉によって皆さんは形作られていきます。それと同時に皆さんの耳から、ね、取り入れる言葉、ね、また取り入れるべき情報、それによって皆さんは形作りされていきます。そして皆さんが心に巡らす思いや考えや、またあるいは行動パターン、ね、手足に染み付いている行動手癖、これらによっても皆さんは形作られていきます、ね、それが果たして神様に喜ばれる方面で固まっていくか、それとも喜ばれない、ね、カバド、ね、自分自身技をもたらす形で固まっていってしまうのか、ね、これ皆さんの日常に関わってきております。何か、ね、良いことを決心したならば、それを三日坊主にしてはならないです。しかし、ね、しっかりとそれを継続していくならば、その良い方面で、ね、固まっていきます。この神様の言葉、これを皆さんが日ごと毎日これとよく親しみ、よく馴染み込み、皆さんの口に毎日上らせるならば、皆さんの中には神の形が形作られていきます。そしてこの御言葉、これですね、あらゆる人間言葉よりもはるかに強いものです。あらゆる人間言葉よりはるかに鋭いものであり、皆さんは差し貫き、悪魔サタンを差し貫く武器、これが御言葉です。だから、ね、もし皆さんが、ね、人生の幼い時に、なんか人々から、ね、親しい人から、もう、傷つけられて、もう、つまらないような人間だと思い込まされて、育ってきてしまったとしても、神の言葉が入るならば、その、今まで積み立ててきた人間が、あるいは悪魔サタンが、ね、積み立ててきた、その、固まってしまった心を、主が作り変えてくださるんです。主の言葉、これは作り変えの力があります。何しろ、ね、主は言葉によって世界を創造し、そして皆さんは神の言葉によって創造されているからです。この神様の言葉、これによって、ね、これを馴染んでいくならば、皆さんが、ね、どんどん命へと作り変えられていくんです。どんなにお医者さんが、ね、これはダメだってサジを投げたとしても、どんな心理学者が、ね、あ、これはもうダメ、あなたがそんな心理幼児体験したんだったらもうあなたは治りませんって宣告したとしても、いや、神の言葉は皆さんを治す力があるんです。なぜなら神の言葉は人間言葉、人間科学よりもはるかに強く、神様が科学を創造し、また全ての万物を創造し、そして皆さんを創造したからです。だから皆さんが神の言葉にどんどんどんどんね、ずっと馴染んでいくべきなんです。このローマ人の手紙、一章16節に書いてありますね。ローマの一章16節。私は福音を恥じとは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。
アメン、
アメン、ね、イエス・キリストの福音、これはどんな人でも、ユダヤ人でもギリシア人でも、ね、日本人でも韓国人でも中国人でも救いを得させる神の力であると書いてあります。
アメン。
例外は何です、ね、私何人だから、ね、神の言葉は絶対、ね、私に適用されないなんてことはありません、ね、こんな幼児体験を、こんなひどい目に遭ってきたから自分には、ね、癒しようがない、いや、そんなことはありません。
アメン。
神の言葉はどんな人、どんな時代、どんな人でも癒し、作り変え、生まれ変わらせる力がある。
アメン。
これが神の言葉。だから皆さん、この神の言葉によく馴染み込まれ、親しみ込まれていくべきなんです。
皆さんね、この信仰というものを聞いて、ああこうするべきだということを覚えるでしょ、ね、そして覚えられたでしょ。それなのにそれをしないとどういう状態かと言ったら、ね、重たいというのは、ね、ですね、自転車乗らずに10キロを、ね、乗らずに自転車引っ張っていくことつらいよ。だから信仰していない人よりつらいの。言ったよ今、信仰生活をしながら重たいという人はどういう状態かって言ったら、10キロ行かなきゃいけないね、 そのために行く、楽に行けるように自転車があるんですよ。で、それ自転車乗ればいいじゃん。楽に行けるじゃん。ね、なのに漕げばいいんだよね。手足必要。乗っていけばすぐに行ける、楽に行けるはずなのに、それを分かってる。自転車を乗って漕いで、それで行けば楽っていうことを分かっていながら、ね、自転車を引っ張っていく。そういう人が、ね、信仰生活をしながら、ずっと辛い人っていうのはそういう人なんですよ。手足に下ろしていない。信仰という道具に乗っていない。だから、信仰生活をしながら、信仰生活が教えている、御言葉を教えていることを手足に下ろして、そして実践しない人は、誰より辛い？今言ったよね。信じてない人より辛い。重たい自転車引っ張っていかなきゃいけない。乗ったらすごい楽ですよ。乗ったら楽ですよ。やめましょうよ。主が私たちにせっかく与えてくださったね、この乗ること、信仰に乗っかること、信仰に乗っかること、これ絶対しましょうよ。楽になるからね。実践すれば、漕げば、実践すればですよ。これ漕ぐっていう行動ね、実践すればね、楽にそこまで運んでくれるんだよ。信仰を乗っかりますか？信仰を引っ張っていきますか？信仰を乗っかるんです。乗る。はい、じゃあこれから主の前で私たちは自分をね、もう明かさなきゃいけない。信仰という自転車に乗りますか？アーメンですよ。自転車乗らなきゃ、引っ張っちゃダメだよ。マヨ先生、変なところに置いて持って帰っちゃダメだよ。持って帰らせちゃダメだよ。信仰置き去りにするな。ね？保管場に。持って帰られちゃう。発音も悪いよ、もうこういう良くない言葉は。保管場にね、持って帰られてしまうよ。だから、絶対に、ね、信仰はね、乗っかるべきであって、引っ張っていくべきじゃない。ダメですよ。はあ、なんでこういうことはよくは、で昔わからなかったんだろうと思って、悔しい時がね、私もどれだけあるかわかんないよ。
この福音はユダヤ人、ギリシャ人、ね、いや日本人、すべて信じる人にとって救いが確定する、その神様の力があります。この福音の言葉、御言葉、ね、私たちはこの御言葉にこそ馴染むべきです。馴染んでいけばいくほど、この神様の創造の御業が、ね、世界は御言葉によって、神の言葉によって作られましたから、だから皆さんが言葉、神の言葉をよく馴染み、よく皆さんに親しこみ、よく皆さんが口ずさみ、そして御言葉に記されている通りに守りを行うなら、どんどん皆さんに神の創造の御業が起こってくるんです。
御言葉を信じずにね、それを持って行ったり来たりするとね、持ってね、手で引っ張りながらね、いつも持って歩くこの自転車と同じなんですね。そうするとどうなるかって言ったら、祝福はね、絶対受けられない。それでいつもこれ持って歩いてるからね、疲れる。持って歩いて疲れちゃダメだよ。実践しましょう。
どうか皆さん、この神様の御言葉に浸され、神の愛に浸され、また この創造力ある、ね、再創造の力がある、癒しのパワーがある、この御言葉に浸されて、どんどん作り変えられて、そして皆さん自身がこの世界において栄えたもの、ね、さらに多くの人々をこの御言葉のもとに引き寄せて作り変えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。それでは今皆さんそれぞれが今いただきましたこの御言葉をもとに、それぞれが御前に出て祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、私たちは本当に信仰は聞くごとより始まるという言葉を信じて、私たちは聞きに行きます。そして聞いたならば、主よ、聞いた言葉を私たちの手足に下ろして、それを実践することによって信仰に乗っかったものでありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたはこの御言葉を通して私たちに信仰を持って引っ張って歩く、信仰に乗っかって楽にその目標しているところに進めと、この御言葉を私たちに教えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たちが信仰を持って歩くものではなく、それを信仰を実践して、その信仰に乗っかって、そしてその信仰が私たちに保証するあらゆる恩恵に預かって、私たちの杯があふれる私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが今日私たちに与えてくださったこの御言葉をほどほどく感謝して、私たちの王であり信仰の創始者、信仰の完成者であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン、
アメン。イエス様、あなたが信じる者にはあなたが人生の坂道を背負って歩いてくださり、私たちを運んでくださるその信仰生活はただ乗るだけという恵みを感謝いたします。主よ、いかに楽なことでしょうか。そして主よ、本当にいかに多くの人々がこれを間違えてイエス様を担ごうとして何か歩んでいこうとしているでしょうか。主よ、そんなことはありえません。信仰、これをしっかりと私たちは所有したならば、それに乗って歩んでいく、この楽な歩みをしていく私たちでありますように。誠に私たちがあなたのそのなしてくださった良き技に感謝を捧げ、またあなたに栄光を捧げ、私たちはあなたにカバドを捧げる、あなたを尊び、あなたを敬い、あなたに栄光を捧げる、このカバドをする民として、主よ、本当にあなたがいつでも私たちにあなたの栄光を表してくださる恵みを感謝します。決して主よ、あの祭司エリのように自分をカバドするものではありませんように、どうか助けてください。あなたが今日これらの御言葉を通して語ってくださったことを感謝いたします。誠に私たちがコンクリートのように本当に良い方向に固まるならよし、しかし本当に違った形で固まってしまうならどんなに恥ずかしいことでしょうか。しっかりと御言葉によって作り変えられて、御言葉のようにイエス・キリストの形をした私たちでありますように、どうか御言葉によく馴染む差し金を与えてください。今日与えてくださったこの恵みの御言葉に感謝して、我らの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈り557番を賛美します。 主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。 アーメン。